はいどうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、トシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、トシミラッキーです。
はい、お願いいたします。僕14巻持ってるんですけれども、その全てを知ってる人はいないと思います。なのでですね、その中からと言いたいんですけれども、15巻目がですね、
はい、
手が届くところまで来ておりまして。
手が届く、あ、取ってはいないけど、はい、
もうすぐ15巻なんですよ。
ほう、
これはね、是が非でも取りたいんですよね。
あ、じゃあ今まさにやるみたいな。
いや、そうです、そうです、うん、もう7年ぶりですから。
7年
あの日本一を取るという、
おお、そう、大会自体は、
そう、大舞台に立つというのがね、
やっぱり7年やってないもの。
まあ、なかなか個人戦じゃなくてチーム戦っていうのはないからね。まあ僕も、みんなとね、足並み揃えて頑張らないといけないんですけれども。
わかったかも。
あれ？わかった。なんでしょう。
鳥人間コンテスト。
なんでやねん。ちゃうわい。
え？
鳥人間コンテストなんか、コンテストでタイトル取っても人に言っちゃダメなんだから。
いやいや。
あれに参加したのがちょっと恥ずかしいんだから。
すげえ。
鳥人間コンテスト
なんて。黒歴史になるらしいけどね、いっぱい。
そうですよ。うん、だって、すごい落ち方したら毎年流れるんだから。
まあまあ。
違うんだよ。鳥人間コンテストじゃないんですよ。
7年ぶりでしょ、だって。
いや、違いますよ。でもね、
高校生ウルトラクイズ。
いや、違いますよ。高校生ウルトラクイズで優勝したって、そんなことどこでも言えないんだから。会社に入る時だって、高校生ウルトラクイズで優勝しましたって、だって何にも繋がらないんだから、あんなもの。意味ないんですよ、あんなものは。違うよ。
うん。
あんなの言ったって恥なんだから、逆に。
なんかあの、ウエストランド。
本当だ。
ずっと。
本当だ。びっくり。
うん。
同じね、地元ですからね。
うん。
少年が腐ってるのが一緒なんでしょう。違うんですよ。
なんすか。
日本シリーズにね、7年ぶりに進出しまして。
あ、
いや、嬉しいですね。
日本シリーズってまだやってたんですね。
嬉しい。いや、それはやってるでしょ。ずーっとやってるわ。うん、俺らが生まれる前からやってるんだからね。
はい、
いや、嬉しいですね。僕はあの、DeNA ベイスターズにね、まあ、所属しているんですけれども、まあ、頑張っていこうということで。
はい。
なかなかこれは、いいですね。
3
位からね、
うん、
阪神、巨人と下して、
うん、
セリーグ1位ですから、今。ちょっと頑張っていこう。
ベイスターズが。
頑張っていこうと。
そうでしょ。
そうですよ。ベイスターズですよ。弱いイメージでしょ。
いや、弱いよ。
いや、
ずっと。
強いよ、今。
いやいや、弱いよ。
いや、今強いよ。というのも、
はあ、
打率ランキングで言うと、
うん、
1位と3位、ベイスターズ。
うん、
本塁打3位、ベイスターズ。打点も3位でベイスターズですからね。
いや、もう打つ方のチームになったんだ。
いや、あのね、それがね、防御率とか、あの、勝利数も結構ピッチャーすごい頑張ってて。
浜野番長。
いや、もういるか。
浜野番長だけ知ってる。
いや、いないっすよ、
うん。
佐々木もいましたけどね。大魔神ね。うん、
大魔神も。
大魔神も知ってるでしょ。はい、あと、まあ、ローズもいましたよね。うん、スケート外国人で言うとね。いや、違うんですよ。
お前、どこのポジションだよ、じゃ
あ。いや、俺は、あの、監督。
いやいや、無理だろ。普通に。
無理だろは、ダメだろ、失礼だろ。いや、でも7年ぶりなんですよ。まあね、頑張っていきましょう。僕じゃないんですよ。
そりゃそうです。
これね。今日決まったんですよ、しかも。
へぇ、
うん。あのね。
野球っていつからいつやってるかも知らねえわ、俺。
ね、3月のケツぐらいから、
うん、
日本シリーズ終わるまでだと11月ちょっと入りますね。
ほぼ1年やってんの。
そうですね。で、そ
こ
から、まあちょっと休憩、お休みがあり、キャンプが始まり。
うん。あるね、キャンプって。うん、
キャンプが。
みんな沖縄行きたがるやつでしょ。
そうそうそう、九州とかね、まあ宮崎キャンプ地とかが有名ですけれども。うん、で、そこが終わったらば、次は、まだ、あれなんですよ、練習試合みたいなのがあるんですよ。
うん。
それがもう何十戦とありまして。
じゃあ休む暇ねえんだ。
いや、ないですよ、全然。
へえ。
大変だから、みんな。そこ頑張ってきてるんですよ。まあね、僕は関係ないんで。
まあ、全然もう関係ないです。
そうですね。まあまあ、でもね、終わったら次はオープン戦ってみんな思ってますから、野球ファンは。次は。
あ、そうなの？
オープン戦っていうのが、ありますから。
オープン戦は、
練習試合みたいな。
プレーシーズンマッチみたいな。
あ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。そういうことですね。ありますけれども、僕は全く関係ない。
すげえな。好きだな、みんな。
すいません。ちょっとね、応援してるんで、頑張ってほしいなと思います。
う
ん、
はい。
それでは行きます。教えて都市伝説。教えて都市伝説とは我々が話した話をするという企画なんですけれども、よくね、耳にするんですよ。
はい。
インバウンドで、海外の方が日本に来るけれども、
うん、
だけれども、日本のルールをちゃんと分かってないじゃない、みたいな。
うん、
だから、ルール違反やマナー違反やっていう話をよく聞くんですね。
うん、
だけれども、海外に、まあ日本人が行きますよ。
うん、
そこの先での旅行先でのマナーって、うん、本当にそうやって日本でむちゃくちゃ言う人って、
うん、
ちゃんと分かってんのって僕思うんですよ、
うん、
海外でもなんかびっくりするような法律とかねルールとかありますから、
うん、
ちゃんと知った上でそれを言えよと思うんですよ。
ほう。
日本でばっかり言うてるんじゃなくね。
まあまあまあ、自分が行った時はね、まあまあ、そう、
きちんと知ろうよと思うんですよ。例えばですけれども、日本人はお蕎麦をすするのかいみたいなね。
ああ、うん。もう耳が。さすがに知ってんじゃないその
耳が痛いよ。いや、このニュースやってましたよ。
まだやってんの？
耳が痛いよ、つって。うん、言うんですよ。
あれだろ、その蕎麦屋で、
あ、そうそう、
あのみんな鳴らして食べるんだねみたいな。
そうそう、フォークはないのかい、うん、みたいなやつね。
じゃくんな、
うん、お前ってことになるわけですよ、うん、ということになるわけですよ、
うん、
じゃあそういうあなたは海外のルールきちっと知ってるんですかっていう話、
うん、
それが言いたいわけですよ、
はい、
ちょっとびっくりするようなルールがあるので法律とかね、
うん、
それをご紹介していきたいんですよ、
うん、
まずは一つ目でございます。一つ目、カリフォルニア州ですね。アメリカ
カリフォルニア州
は、うん、まあ、州によって違いますから、うん、法律ルールというのがね、
はい、
カリフォルニア州ではこれをやるとマナー違反やな日本人何しとん、なんやこのチビ160数センチ、
うん、
目悪ないのにメガネかけて、タッコつけて色メガネで、
うん、
ダッサいのおい、あと、制服色にダボっとしたジーンズ履くなって言われますから、あなたね。
カリフォルニア州。
それやるとね、それが、ホテルの部屋でオレンジの皮を剥いてはいけない。
ほう。
これ、あなたが、
剥かねえだろ。
オレンジの皮を、
そもそも論として。
皮を剥いたとしたら、部屋でね、
うんうん、
え、ホテルの部屋でオレンジ剥いてるやん。なりますから、
うん、
気をつけてね。
ちょっとどういう状況なんですか。
いや、これがね、どこにも書いてないんですよ。なぜダメなのか。
わかんねえじゃん。
でもそれってさ、お蕎麦もさ、
うん、
まあ、例えばだけれども、音を立てて食べなければいけない。いや、別に静かに食べればいいじゃん。うるさいんだから。
うん、
っていうのと一緒でさ、
うん、
オレンジもそうやね。
ルールわからないよ。オレンジは
ルールわからないんですよ。
そのえむホテルの、だって部屋ってさ、
自分の部屋、個室とかね。
来ないじゃん。
いや、来ないです。でもダメです。
どういう状況なんそれ。
もう一ダメですから。
全然わかんない。
ルールとしてありますからね。
状況が。
あと、カンザス州、
うん。
チェリーパイにアイスクリームを乗せてはならない。
うん。だから、それもやらなくねって。
もうそれダメですから。
うん、
チェリーパイくらい好きに食べさせろ、なんていう声が上がってるんですって。
それは、マナー
いや、これ法律。
法律なの？
法律であります。
ほう。
うん。別のものはいいです。
え、乗っけるの
は全然いい。
はいいけど。
アイスクリームを乗せたら法律違反。
理由が知りてえわ、それ。
これダメですからね。
なんでなんだよ。
ダメですから。あと、僕は大丈夫でしょうけど、あなたがこれをすると、ネバダ州では捕まります。
ほう。
これ何やと思います？
いやいや、漠然としすぎ
だ。僕とあなたの違いを一個ずつ上げていけば、一つ引っかかるはずです。うん、あ、それなりますね。
え、
僕があることをすると捕まりません。ただ、あなたがあることをすると捕まってしまいます。なんでしょう。うん、これ、ネバダ州ね。これ、法律ですからね。ただ、その法律が未だに効力を発揮してるかどうかは、ちょっと疑問が残りますけどね、というふうな紹介をされております。
え？
僕があることをすると、注意されません。
うん、
ですけれども、あなたが注意すると、もしかしたら、あなたが何かをすると、
うん、
もしかすると注意されるかもしれない。
同じことしたらってこと
でしょ？そうそう、同じこと、同じ、全く同じこと。
で、なんで差が出んのかわからない。
そうなんですよ。どっか違うんですよ。
銃撃ったらダメ。
おお、撃ってるか俺、
うん。
どこで撃っとんねん。違いますよ。違います。
全然。
俺は OK ってない。
違いないじゃん。
岡山の津山市やからってこと。
あ、
違います。
だから、年齢じゃないの。
いや、違うんですよ。見た目。
見た目？
見た目。結婚してるとかそういうのじゃないです、
うん。
見た目。あるところが。
色白だと。
ああ。違うんですよ。
火浴びちゃダメ。
ああ、違います。言いますね。
うん。
髭を生やしている人がキスしてはいけない。
なんだそりゃ。
あなた髭生やしてますから。
うん。
ダメです。キスしちゃ。
どういうことなんそれ。
これダメです。法律として残ってるんですよ。
法律として。残ってるけど。
そう。だからさっき言ったように。
別に行使されてないけどね。
そうです、そうです。ただ、うん、法律としてはあるんですよ。 実際
何残してんのかねそれをね、
なんかね、
まあまあ森下さん意外と帰らんないからな。
そうそう、あとカリフォルニア州ですね、汚れた下着で洗車するのは禁止、
うん、
うん、と言われてます。
いやまあまあ しねえけどさ、
一度使った下着で洗車をするのは禁止、理由は車が汚れてしまうからですって。逆に
いいじゃん別に、だからそれ
はね、
自分に返ってくるんだから。
ミシガン州、うん、消火栓にワニをつないではいけない。
消火栓にワニ、あそれはちょっとわかるけどな、そう迷惑かかる可能性があるから
まあまあね、うん、でワニなんか普通に散歩させてんのかって思うけど、
あと消火栓じゃなきゃいいのかっていう
はありますね。あとね、ジョージア州、
うん、
フライドチキンは素手で食べないといけない、手しか使っちゃいけない。2009年に実際に観光客がナイフフォークを使ってフライドチキンを食べて逮捕されてます。これマジで逮捕されてます、ジョージア州。これはあの知っといた方がいいでしょ。
まあまあそうだけど、
ジョージア州行くんだったらね、
ナイフとフォーク出したのかね、うん、
使ってフライドチキンを、あのね、
店は出さないでしょ、
店は出さないんだけど、結構海外行くとねびっくりするんだけど、ハンバーガーもそうやし、
うん、
フライドチキンもそうやけど、ナイフとフォーク使って手に食べるんですよ、
うん、
僕ら日本やと普通に手使って食べるじゃないですか、
うん、
いやなんかね、ミャンマーだったかな、どこだったかな、どっか行った時はナイフとフォーク使ってましたよ、綺麗に、まあ、マイナイフ、マイフォークか分かんないけれども、
いなくはないけど
まあね、うん、そういったのがあるんですってよ。
ほう、
そしてヨーロッパ、
うん、
行きましょう。ヨーロッパもね、変わったルール法律があるんですよ、
うん、
トイレを貸さないのは違法、
うん、
どの家でもトイレは貸してくれるんですよ。だから、
ああだから言えば断れないんだ、
ピンポーンってな。例えばだけれども、うん、日本で言うとね、
うん、
まあ、岸本さんが家にいて、ピンポーンと、高屋かなんかかなと思ったら知らんおっちゃんがおって、
うん、
あのトイレ行きたいからトイレ貸してくれって言ったら普通貸さないですよね。
貸さないね。
貸さないですよね。うん、ただ、イギリス、スコットランドでは、貸さないと捕まります、
うん。
これ法律違反なんで。
貸さない方が悪いんだ。
ダメです。捕まっちゃうんで。
じゃあもう、どこにでも行けるよね。別に。
まあそうですね。例え
ば、ね、トイレ考えなくて。
確かに確かに。見ず知らずの人を家にあげるのは怖いけれども、
あの、めちゃくちゃ怖いけどな、それ金持ちだったら。
イルスはいいんですよ。
ああ、なるほど。
うん、
出ない、ね。
出ちゃうとダメ。貸さないと。
で、トイレ貸してくれって言われたらもう終わりなんだ。
う
ん、
そうそう。だから、スコープから見て、チンチン触ってたら、
うん、
あ、もうあかんなって思ったらええんちゃう。
そいつがその後なんかやった場合はどうなるんだろうって思うけどね。
いやね、それがちょっと怖いなって俺も思いましたよ、
うん
うん、そして続いてイタリアです。ビーチで砂のお城を作ってはいけない。
うん、それはいいでしょ。
ダメなんですよ。お城を作るのはそもそも法律違反。子供が作ってもダメです。これ法律違反。
お金取られます。お城自体がダメなんだ。
罰金。ダメです。
あ、じゃあレゴでお城を作ってもダメってことだ
あ、ビーチはダメって書いてますね。
へー、
綺麗な砂のあのお城なんて作っちゃダメです。だからイタリアに何か例えば女性と遊びに行ったり、子供ね、
うん、
できた遊びに行ったりとかした時に、あ、お城作ろうや、こんな綺麗なところで海外でなんて作ってしまったら、
うん、
あーってなりますね。
それは唯一やりそうだわ今のところ。
ガッドゥーゾぐらいタックルされますよ。
いやいや、まあそれは別にいいけど。
イタリアね、はい、
ガッドゥーゾが来るの。
ガッドゥーゾぐらいのタックルです。なかなか強いタックルきますから、うん、あとこちら、これ面白いなと思ったのがフランスなんですけれども、
うん、
ブドウ畑の上に UFO を着陸してはいけない。
じゃあ誰に言ってんのそれは。
これもちゃんと法律としてあるんですよ。遊びの法律として、
うん、
まあ宇宙人どうですかね。ブドウ畑以外はいいんですよ。
じゃあ捕まえてもいいんだ。
まあそうです、いいです。
UFO 来た、
うん、ブドウ畑の上だとね、
実はもう、
そうそうそうそう、
宇宙人であろうと。
あの結構ブドウ畑の上に UFO って着陸しがちなんですけど、
うん、
そういう話って結構残ってるんですよ、畑の上にっていうのってね。
ミステリーサークルだ
ったり、あ、それもありますし、ね、日本でもね、
うん、
ブドウ畑の上にって話もありましたから。実際に、
うん、
ワインの生産が盛んなフランスなので、ブドウ畑がダメになってしまわないようにっていう配慮らしいですよ。
なるほど。
それで遊びで作っている
。まあ、まあそれぐらい大事にしてるんですよみたいな。
そうです、そうです、
ことかな。
あと木本さん、今うちに来たじゃないですか。
うん、
うちに来て収録してますけれども、この段階でもあなたは法律違反1個スイスでは犯しています。
スイスで、
スイスでうちに来てあることをしました。あなたね、うちがスイスだとしたら、あ、正解。夜10時以降はトイレの水は流してはいけない。
なんで。
ダメです。音がうるさい。 男性はパッて用を足すのも NG です、スイスでは。
でもとにかく音を出すなってことね。
そうそう、だから法律っていうよりはまあマナーみたいですね。
マナーなんだ、うん、それ
で。ホテルではいいんですよ、
うん、人いないから。
ね、ホテル滞在中は、なんて言うんでしょうね、その、私有地じゃないから、別に何も言われないんだけれども、
うん、
建物とか、人の建物とか、
うん、
あとは、なんか、なんて言うんでしょうね、博物館とか、うん、ああいう、みんなたくさん人がいるようなところで音を立てるようなことはダメ、NG。
へ
ぇ？ですね。
厳しい。
だからもしかしたら、ホテルで借りてる部屋でするのはいいかもしれないけど、ロビーの近くにあるトイレとかあるじゃない、
うん、
ああいうところでしちゃうともしかしたらちょっと食らっちゃうかもしれないですね。
でも外でするとかの方がいいわけだ、
まあ、最悪ね、うん、それはそれでまた別の法律引っかかるけど、まあまあ、どっちが重いか分かんないけど、めんど
くさ。
そうなんですよ。だからこのように日本ってルール厳しいとかね、海外の人も言うてますし、
うん、
日本もなんか、いやうちは日本っていうのはマナーの国やからとか言ってますけど、いや海外もめちゃくちゃいろいろあるんですよ。
まあまあまああるけど、うん、大半がちょっとんってなったけどな。
でも実際捕まってる人いますからね。
うん、
あとマナーの部分も僕は今紹介してますから。カナダ、
まだある
ありますよ、カナダ、
うんうん、
詐欺目的の魔法黒魔術霊感商法は違法っていう。
まあそれはいいんじゃない、それ違法で。
まあ霊感商法は分かるんですよ。
どこまでが詐欺か分かんないけど、
ね、だから魔法黒魔術っていうのはもう詐欺目的だとダメっていう。
だから詐欺目的じゃなきゃいいってことでしょ。
そもそもだから詐欺あかんやろって話なんですけど、
うん、
詐欺目的だと1個乗っかるみたいですね。
詐欺プラス一つね、
1個上乗っかるっていう。はい、あとブリティッシュコロンビア州、カナダね、
うん、
雪男を殺してはいけない。
いやそらまあやめた方がいいですけど、
これはダメです。
生け捕りにした方がいいですよ。
ダメですからね、うん、本当に。あとカナダ、
結構ふざけてるな。
飛行中の航空機に乗り込むことは違法。ダメですからね。
じゃあミッションインポッシブル的な感じはダメってこと？
そうですね、もう完全に、捕まります。
そもそもどこの国でもダメそうではあるけど。
まあね、
うん、
あとね、あこれなんかちょっと面白いなって思ったのがオーストラリアなんですけど、
うん、
食べる予定の動物に名前をつけてはいけない。
ああ、なるほど。
うん。っていう法律が実はあるんですよ。
それはちょっとわかる気するわ。
ね、牛だけでもオーストラリアは約2500万頭飼育していると。
うん。
で、食用としてこの中から育てられているのは 91% なんですね。
うん。
結構多いね。だから、非食用の牛は 9% しかいないんですよ、オーストラリアには。
うん。うん、
だからこれらの牛が食べられなくなってしまったとしたら、まあ、経済的に取り返しがつかないほどの大きな代金を負ってしまうから、だから感情を殺しなさいっていう意味で、
うん、
牛に名前を、牛というか、まあ、食べる予定の動物に名前をつけてはいけないっていう、
うんうん、それはわかるわ、
法律が実はあるんですね。あと、
うん、変わってるけどね、
スウェーデン、
うん、
まあ、動物系なんですけれども、犬をケージに閉じ込め飼育してはいけない。
おお、それは何、虐待っぽいやつ
となってしまう。プラス、うん、犬1匹での留守番は6時間までです。
へ
え、6時間超えちゃうともしかしたら法律違反に引っかかってしまうかもしれない。厳しくない？
だいぶ犬が何ていうか大事にされてるんだね、国として。
そうですね、だ かなり難しい。
猫はいいんかいっていうのもあるけどね。
まあまあね、猫はいっす。
なんだその動物の差を。
それで言うとアメリカもやっぱり動物はすごい厳しいですから、
うん、
魚を泥酔させてはいけないとか。
え？
酒を飲ましちゃいけないっていう、お魚に、生きている魚にね。あとダイナマイトを使って魚を捕らえてはいけないとか。
ああ、それ見たことあんな。
いかなる車であってもゴリラを車の後頭部座席に乗せてはいけない、後座席に乗せてはいけないか。
うん、
うん、あと猿にタバコを吸わせることは違法。
うーん、
キリンに乗って魚釣りをすることは違法、
うん、
映画館にライオンを連れ込むことは違法、
うん、
自動車の上に犬を縛り付けてはいけない。
うーん、
公的な許可なく6月にウサギの写真を撮ってはいけない。
なんでよ、
公共施設の近くで動物が交尾することは禁止。
まあそれは動物に言ってもな。
歩道からヘラジカが酒場に入店すること禁止。
うん、
犬と猫は喧嘩してはいけない。
だから、それも勝手にやってるからな。
犬にウイスキー与えてはいけない熊とのレスリングは違法とか、寝ている熊を起こしてはいけないとか、いろいろあります。
まあ、だから過去にあったことを言ってんだろうな。
動物系はね、空港で亀の競争レースを開催してはいけないっていう。とかね。あとなんかちょっと、えって思うのはフランス、
うん、
豚にナポレオンっていう名前つけてはいけない。他はいいんですけどね。他はいいんですけど。あるんだ。うん。残るダメみたいですよ。あの、英雄のイメージと豚の不潔さのイメージが結びつけられるのを阻止するため。
まあちょっと、名誉をね、うん、傷つけると。
そう。だけれども、法律としては入ってるんですけど、一応ジョークらしいですね。古典的なジョークとして親しまれてるから、豚にナポレオンつけたところで別に怒られはしないんだけれども。
まあまあまあね。うん、そんなしょっぴかれてもなっていうのあるよね。
そうなんですよ。ね、まあちょっと動物の話になったから、このまま動物の法律いきますけど、イタリアとかは結構厳しくって、
うん、
犬の散歩は1日3回以上行わなければいけない。動物愛護の先進国なんですよ、イタリアは。世界的に見てもトップクラス。
はい。
だから、心身ともに健康でいれる環境を常に犬に提供するためっていうふうに、うん、すごい、すごいじゃん。
暴走族が、夜、
暴走族が
走らせてはいけない。
いや、これはなぜかいいんですよ、日本。
うん、不思議だよな。
あのひどいものじゃない限りね、
うんうん、
いいんですけど、まあ、暴走族優しい国なんで、
うん、
日本はね、イギリス、
先進国だ、
うん、これは知らないと、
うん、
もうダメですね。郵便配達員は犬と目を合わせてはいけない。
なんで？
イギリス。法律がちゃんとあります。はい、
吠えられるから。
過去に郵便配達員が配達先のヨークシャーテリアに噛まれてしまったんですよ。
うん、
結果驚いて郵便配達員がヨークシャーテリアを蹴ったんですね。
ああ、やりそう。
噛まれたから。
うん、
痛いっつってポーンと蹴ったんですよ。
うん、
そのまま亡くなってしまったんですね、ワンちゃんが。
うんうん、
そしたら、犬の中には目が合うと緊張し吠えてしまったり怖がったりする子もいるから、あの、目を合わしちゃいけませんよっていう。
うん、
その事件があったからそういうことになったっていうね。
なるほど。そっちなんだな。
そうなんですよ。
人間の方がこうしなさいなんだ。
そうそう。動物は結構害がありますよ。あとね、まあ国じゃなくちょっとミニマムな話になりまして、
うん、
校則。
うん。
学校のね、は？っていう校則もあるんですよ。
うん。
これ知らずに学校、岸本さん通ったらダメですからね。
もうまあ、もう通わないですけども。
北海道のある学校です。これ実際にあった校則ね。
うん。
登下校中、流氷に乗ってはいけない。っていうのが、
まあ、でもちょっとありそうだわ。
流氷が突然割れて海に落ちる危険があるためだと、うん、
あるある、
うん、だからまあ本土だとね、
でも子供やりそうだわ。
まあね、
うん、全然ありそう、
ありえないんだけれども、北海道ではあるみたいですね、
うん
うん、まあ少ないですそれもね、
うん、
あと別で言うと、飼っている馬や牛が出産するときは無条件で休んでよい、
うん、
うん、学生の家族が営む農家があると、その農家で馬や牛が出産する際は休んでもいいですよ、手伝うことが許されている。
大変だからね。
そうそうそうそう、うん、だから休んでもいいですよって校則もある。
まあそれはいいと思う、う
ん、あと別ちょっとこれ厳しいなと思うんですけど、交際相手は我が校の生徒でないといけない。
ええ何、
交際相手は我が校の生徒でないといけない。
ほう、
だから別の学校の生徒とお付き合いすると校則違反。
へえ、
うん、閉鎖的な
不思議
校風ですけれども、ちょっと厳しいなって思う校則ですよね。ま
あ、自分の学校に自信があるんだろうね。
郊外の人と付き合うとトラブルになるかららしいですね、
うんうんうんうん、
あと次これもっと厳しいんですけど、恋人ができたら報告しなければいけない、うん、
誰に、
先生に、
学校に、
学校に、
え、怖、
いやあるんですよ、プライバシー侵害だって言われてますけど、
だろうね、
うん、実はこういうのも校則として、
そんなの言うか、でも、
うん、
あ、バレたら怒られるのか、さらに。
そうですね。こういうと、いや、お前手つないでるやんってなって、先生っつって、まるまるちゃんが、学区外で誰々ちゃんと手をつないでました。これ、お付き合いしてるんじゃないですかねってみたいな。
裁判が始まるんだ。
裁判まで行かないけれども、うん、でもあるわけです、そういうのがね。
怖、
他で言うと、服装違反者。
うん、
その長いズボンにしたりとか、短いスカートにしたりとか、
うん、
そういう服装違反者は、半年間教頭と交換日記しなければいけない。
うわーきつ
これ一番きついやな、ちょっと
これは嫌だわ、
半年間ですからね、
うん、教頭は嫌だわ、
校長はいいけど、
うん、
教頭って
なんか嫌だわ、教頭は、
ね、
うん
うん、学校に草履はいいけど下駄ではダメっていうね、
うん、あ、危ないからかな、
現代にはそぐわない、
いや、それ全部そうだろうね、うん、
というそういうのもあったりするんですよ。あとお弁当にお寿司を持ってきてはいけないっていう校則もある。
なんで？
いや、ダメなんですよ、それだけが。なぜか
危険なの。
いや、危険とかじゃないんでしょうけど、なんでなんでしょうね。まあ、そっか、腐っちゃうからな。じゃあ刺身もダメだろうと思うけど、
うん、
あと焼きそば単品で持ってくるのを禁止にしている学校もありますね。
なんでだよそれも。
いや、分かんないですよ、だからこれなぜ入ってるか。廊下を歩くときに靴の裏を見せてはいけない、
うん、
マナーとかね、日常的な振る舞いを厳しく注意している学校がありまして、まあ、
それはまだ分かるけどな。
靴の裏がダメっていうね、
なんか、まあ、その品がないからでしょ。
うん、で、なんでじゃあこういうことがずっと残ってるんだろうと、
うん、
こういうなんかブラック、あと今の時代ちょっと合ってなくないみたいな。
まあそうね、
ね、その下駄がダメっていうのね、今履いてくるやつおらんから、草履も下駄も、うん、なんでなんだろうと思うんですけど、校則を見直すという文化がないんですって。
まあまあそうだろうね、
毎年毎年そのまま、まあそのね、学校の手帳にそのまま載っちゃうから、だから
増えることあっても減ることはなさそうだね、
うん、そうなんですよ。だから見直すということがないし、伝統的な決まりだからとか、
うん、
昔の先生が考えて入れたものだから別に削ることはないし、今それをやったとしても別に違反でもないからとかっていうんで、そのまま入れちゃうんですよね。だから変わった校則がそのまま残った、まあ、学生の手帳が出来上がるという、まあそういったものらしいですね。ただそのブラック校則って言われてるらしいんですけど、
うん、ね、
さっきの、いわゆる何ですかね、彼女が、彼氏ができたらば伝えなければいけないとかさ、
パワハラ的なやつでしょ、
教頭となんか交換に来せなあかんとかさ、
うん、
ああいうのは少しずつ見直されているらしいですね。
そりゃそうだろう、
ちょっとひどすぎる。
今クレームうるさいからね。
いや、そうなんですよ、うん、で今ね、一番厳しい校則を、
うん、
なんて言うんでしょうね、その、まあ、生徒に、
うん、
貸している学校がありまして、
うん、
俺学校名多分言わない方がいいんだろうけど、あのね、下着の色を決められたりとか、
あ、なんか聞いたことあるのかな、うん、それ。
あとポニーテール禁止とか、
うん、
生徒だけの外食禁止とか、まあ、結構厳しいものがあるみたいですね。
まあ、なんかそこの校風がそうならまあまあいいけどね、
うん、
その納得した上で入ってんだからさ。
そうですね、
うん、
あとあの旅行行くには提出しろとか。
へえ、なんか
すごいよね、
いろいろ強要してくんね。
旅行行くって家族でもダメですからねこれ。
だ
けど家族で旅行するのにも、
あの一応
校則として担任に旅行届を提出っていう、
だる
わけわかんないでしょこれ、
うん、
意味わかんない。まあそういうのも結構あったりするんですって。
へ、
まあそういう、厳しいルールが残っている学校っていうのが未だにあるという。
うん、
いや、恐ろしいですね。
まあまあ。
まあそういうふうにね、僕が言いたかったのは、はあ、まあこういうなんかニッチなところを指すんではなくて、
うん、
まあ日本に外国人が来てね、もうどんどん増えていきますよ、
うん。
で、この間見た動画が面白かったのが、面白い中か笑っちゃいけないんだろうけれども、あの、お賽銭を投げた白人の方がいらっしゃったんですね。
うん、
そしたらそれを、ポーッで放ったお賽銭を落ちた瞬間黒人が横から取るっていう。
なんてどういうこと？持って帰っていいってこと？
うん、スッて取ってポケットに入れるっていう。なんで、これ何やってんねんみたいな文化が分かんないから。
まあだから落とした金はもう拾ったやつのものになるっていうなんかあんのかもね、うん、その
ただお賽銭放る横にずっと座り続けてるんですよ。
じゃあそれ狙ってるじゃん。完全に
取りに行ってるんでしょうけど、
うん、
ポーンって言ってちょんと落ちた瞬間にシュッと取ってポケット入れるんですよね。で、え、おいおいおいって言っても無視するっていう。
怖
っ。そういうのがあったりするんですよ。
うん。
だから。
それは怖いわ。
ね、そういうのもありますけど、だからどんどん、まあこういう人だけじゃなくてね、どんどん増えていくと思うので、
うん、
そういうルールがね。だけれども、まあ、今一度考えてみましょうと。日本だけじゃなくて、自分たちも海外行った時にもしかしたらルールマナーっていうのを違反してるかもしれないよねという。
うん、
だそういうところもちょっと考えながら旅行すると、まあ気持ちよく、まあ現地の人も自分たちも楽しく気持ちよく旅行できるかもねという、そういうお話でした。
はい、
以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。